声の広報、司法日立、令和4年、2022年2月20日号、ナンバー1715、目次、表紙1ページ、新型コロナウイルスワクチン接種、2ページ、新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ、3ページ。学レポ。日立市子どもセンター。4ページ。成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。6ページ。市職員の給与と職員数の状況をお知らせします。7ページ。春の全国火災予防週間が実施されます。8ページ。新産業廃棄物最終処分場基本計画、市民報告会を開催します。女性人材リストに登録してみませんか？以上9ページ。私の学校自慢。10ページ。マイタウントピックス、町の話題。12ページ。日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し、日本宇宙少年団、シビックセンター分団の団員募集、3月のホールの催し、以上14ページ、3月の市民相談、ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組、地上デジタル11チャンネル。以上15ページ。情報広場。お知らせ。催し。以上16ページ。講座。募集。以上18ページ。子供。20ページ。健康。22ページ。日立これから。プロジェクト、24ページ。最後に、3月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応。目次終わり。表紙、春を熱くする。明秀学園日立、春の甲子園出場決定。3月13日から始まる第94回選抜高等学校野球大会春の甲子園に明秀学園日立高等学校が出場することが決まりました。夢の舞台で全国の強豪と戦う球児たちの姿がこの春を熱く盛り上げてくれることでしょう。12ページ、町の話題もご覧ください。写真は、ユニフォーム姿で肩を寄せ合い、拳を見せるポーズをする選手たちです。主な内容。学レポ。日立市子どもセンター。4ページ。成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。6ページ。日立これからプロジェクト。24ページ。
新型コロナウイルスワクチン接種。5歳から11歳の方の接種のお知らせ。令和4年2月9日までの情報で作成しています。最新の情報は市のホームページなどで随時お知らせします。QR コードがあります。5歳から11歳の方の接種のお知らせ。市では、国の方針に基づき、5歳から11歳までの方のワクチン接種が円滑に行えるよう準備を進めています。対象となる方には、詳細が決まり次第、個別に通知します。対象、接種日時点で満5歳から11歳までの方、接種回数、 2回、3週間の間隔を置いて2回接種。接種場所、市内小児科医療機関など。使用するワクチン、小児用ファイザー社ワクチン。追加接種、3回目接種のお知らせ。対象となる方、18歳以上には、2回目の接種から約7ヶ月後に接種券をお送りします。接種間隔が6ヶ月に近づくよう、順次前倒しして接種券を発送します。接種スケジュール、予定。2回目の接種日。令和3年7月19日から7月31日。接種券発送日。令和4年2月22日火曜日。接種券が届き次第、予約、接種ができます。2回目の接種日。8月1日から8月15日。接種券発送日。3月1日火曜日。接種券が届き次第、予約、接種ができます。これ以降も2回目の接種が完了した順に接種券をお送りします。予約・接種方法。予約方法。インターネット予約。コールセンターへ電話予約。医療機関へ直接予約。個別接種。電話がつながりにくい場合は、お手数でも時間を置いておかけ直しください。接種方法。1、医療機関で個別接種。使用ワクチン、ファイザー社製。実施医療機関などは、接種券と一緒にお送りするお知らせでご確認ください。2、地域の会場・医療機関で集団接種。使用ワクチン、武田、モデルナ社製。次の日程で実施するほか、これ以降も継続して実施する予定です。接種日、会場の順に読みます。2月26日土曜日、UU 中央 J ホール、中央町友部、久慈小学校体育館、久慈町、2月27日日曜日、日光記念病院、上根町、日立医療センター、鮎川町、2月27日日曜日、UU 中央 J ホール、中央町友部、久慈小学校体育館、久慈町、3月6日日曜日、池の川桜アリーナ、東鳴沢町。3、県の大規模接種会場、県庁福利厚生棟で接種。使用ワクチン、武田、モデルナ社製。期間、2月27日日曜日までの水曜、金曜、日曜日。これ以降も継続して実施する予定です。接種券がまだ届いていない方も、池の川桜アリーナ、3月6日で接種が受けられます。接種日、3月6日日曜日。接種会場、池の川桜アリーナ、東鳴沢町。対象、令和3年8月1日から8月31日までに2回目接種を受けた方。接種券について、予約された方には接種日の前日までに接種券をお送りします。予約方法、定員に達し次第終了。1、インターネット予約。 QR コードがあります。受付期間2月末日まで。2、コールセンターへの電話予約。受付日時2月26日土曜日、27日日曜日、午前8時30分から午後5時15分まで。使用ワクチン、武田モデルナ社製。ストップ、ワクチンハラスメント。体質や持病などでワクチン接種を受けることができない方もいます。接種を強制するのはやめましょう。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話相談窓口、050-3646-5466、直通、ファックス、85-8010、新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ。PCR 検査。新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び症状の重症化を予防するために、すべての市民を対象に本人希望による検査費用の一部を助成します。対象。無症状の方で、検査を希望する市民の方、既陽性者の陰性確認は対象外。検査方法、唾液による PCR 検査、自宅で採取した唾液、検体を提出、を行います。詳しくは予約後に通知します。提出場所、保健センター、3密を回避するために提出時間を指定します。自己負担金2000円。生活保護を受けている方または世帯の全員が市県民税非課税の方は無料。3月の検査日、予約締め切り日。検査日、予約締め切り日、午後5時まで。の順に読みます。3月2日水曜日、締め切り。2月24日木曜日、3月7日月曜日、締め切り。2月28日月曜日、3月9日水曜日、締め切り。3月2日水曜日、3月14日月曜日、締め切り。3月7日月曜日、3月16日水曜日、締め切り。3月9日水曜日、3月23日水曜日、締め切り。3月16日水曜日、3月28日月曜日、締め切り。3月22日火曜日、3月30日水曜日、締め切り。3月23日水曜日。申し込み、電話で健康づくり推進課、21-3300へ。一人親世帯に対する生活支援特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、茨城県の低所得の一人親世帯に対し支給する給付金に、市独自の給付金を上乗せして支給します。給付額。児童一人につき10万円。県給付金5万円、市給付金5万円。令和3年5月から支給を開始している国の子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分を受けている方も受給することができます。 支給対象者。対象者。1、令和4年1月分の児童扶養手当の支給を受けている方。給付日、2月24日木曜日。支給方法、児童扶養手当で指定している方法により支給。申請、扶養。2、対象者、公的年金などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方、所得制限あり。給付日、3月以降随時支給。支給方法、申請書で指定した方法で支給。原則、指定の口座への振り込み。申請、必要。3、対象者、新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準まで減少した方、給付日、3月以降随時支給。支給方法、申請書で指定した方法で支給。原則、指定の口座への振り込み。申請、必要。申請方法、支給対象者の2、3の方は、申請書に必要書類を添えて、直接か郵送で、子育て支援課へ。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。市ホームページの QR コードがあります。申請期間、2月25日金曜日から4月28日木曜日。問い合わせ、子育て支援課、内線338。
学レポ、
日立市子どもセンター。
楽しく子育て、一緒に子育て。
学レポは、若い世代に姿勢や思考についてもっと身近に感じてもらうため、大学生が取材やレイアウトなどの記事作成を行った特集記事です。今回は、茨城大学の学生が作成しました。問い合わせ、広報戦略課、内線293。こんにちは。茨城大学工学部修士の横尾宮原です。スマートフォンの普及に伴い、誰でも気軽に情報を発信、受信できるようになった今日この頃、育児に関する情報をインターネットで調べる方も多いのではないでしょうか。しかしながら、その情報には信憑性が低いものがあったり、お子さんに当てはまる情報がなく、不安を覚えてしまったり、千差万別の個性を持つ子どもたち、当然、子どもの数だけ育て方も存在し、インターネットで検索するだけで、すべての疑問や悩みを解決するのは難しいと思います。子どものことは、プロに直接聞くのが一番。そこで、日立市の子育て支援の拠点施設である子どもセンター写真を取材しました。写真があります。スマートフォンとメモを持ち、取材する横尾さんと宮原さんです。写真終わり。子どもセンターってどんなところ?すべての子どもたちが健やかに育ち、安心して子育てができるよう、総合的にサポートしています。親子で楽しく遊びたいとき、親子同士の交流の場が欲しいとき、そして子育てに悩んだとき、ぜひお気軽にご利用ください。親子触れ合いの場、毎日消毒されたおもちゃや遊具、自然豊かな広い庭で自由にのびのびと遊ぶことができます。特に毎日シートをかけて 毎月殺菌している清潔な砂場が大人気です。また、築山からは壮大な日立市の景色を一望できます。子育て相談の場。子育てに関するちょっとした悩みから、専門的なことまで気軽に相談できます。保健センターや子育て支援センター等の関係機関などとも連携しているので、どこに相談すればいいのか迷ったら、子どもセンターに相談しましょう。子ども向け動画。家でも子どもと一緒に楽しめるように、YouTube に動画を投稿しています。パンパカモコちゃんという可愛らしいマスコットキャラクターと一緒に、間違い探しなどを楽しめます。ぜひ、親子でお楽しみください。次の QR からご覧になれます。4ページ左下に QR コードがあります。動画まとめ。子育てに悩んだら気軽に相談してね。パンパカモコちゃん、写真。どんな相談ができるの？お気軽にご利用ください。子育て相談の場。言葉の発達、おむつを外す時期、イヤイヤ期の対応、そのような不安を抱えた方々のため、子どもセンターでは、すべてのお子さんに関する悩みや疑問を気軽に相談できる環境を整えています。総合相談。総合相談は、電話でも受け付けています。緊急の内容でも、ちょっと気になる内容でも、すぐに相談をすることができます。コロナ禍で人と話す機会が減り、誰かと子供についてお話ししたかった、などの電話もあるそうです。オンライン相談。オンラインミーティングの環境が整えられており、いつでもオンライン相談ができます。施設に行けなくても、お子さんの様子を見せながら相談ができるので、電話相談では伝わらなかった悩みも解決できます。遠方で来所しにくい方、時間のない方、コロナ禍で対面の相談にためらいのある方でも安心して利用できます。専門相談、月に数回、保健師、栄養士、教育相談員が、専門的な相談に対応しています。子どもセンターでは、子どもと遊びながら気軽に相談できますので、ぜひご利用ください。スケジュールや詳細は、次の QR から確認できます。QR コードがあります。専門相談では、次の内容が多く相談されています。保健師相談、子どもの発育、発達、生活リズムなど。栄養士相談、離乳食の進め方、献立、子どもの食事や栄養など。教育相談員相談、落ち着きがない、集団生活が苦手、など。総合相談、オンライン相談、相談時間、毎日、月曜から日曜日、午前9時から午後5時。専門相談、相談時間、月1、2回。詳しくは、毎月20日号司法、または、前述の QR をご覧ください。どちらとも申し込み不要です。写真が2枚あります。1枚目、子どもセンター支援相談員。2枚目、メモを取りながら話を聞く横尾さんと宮原さんです。写真終わり。利用者インタビュー。取材当日、ふれあい広場を利用されていた清水さんにインタビューをしました。写真。清水さんは離乳食や発育のことについて2回相談員の方に相談されたそうです。また、同じ月齢の子のお友達ができるなど、利用してよかった、とお話ししてくださいました。編集後期。今回の取材を通して最も強く感じたことは、 職員の親しみやすさと気軽に相談しやすい雰囲気です。市が多くの子育て支援を行っていることは知っていましたが、気軽に相談できるということがどれほど当事者にとって心強いかを学ぶことができました。パパから育児参加したいけれど何をしたらいいのかわからない。ママが疲れているから何とかしてあげたいといった相談も受けていると知り、私たちも将来父親という立場になったら利用したいと思いました。写真があります。今回の記事を作成した横尾和音さんと宮原信道さんです。写真終わり。成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。18歳から大人に。成年になる日が変わります。民法の改正により、令和4年4月1日からは、18歳の誕生日を迎える日に成年となります。生年月日、生年になる日、生年になる年齢の順に読みます。平成14年4月1日以前、20歳の誕生日、20歳。平成14年4月2日から平成15年4月1日、令和4年4月1日、19歳。平成15年4月2日から平成16年4月1日、令和4年4月1日、18歳。平成16年4月2日以降、18歳の誕生日、18歳。日立市の新成人記念式典は、成年年齢引き下げ後も、20歳の方を対象に、日立市20歳の祝いとして開催します。成年になると何が変わる？親権者の同意がなくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。18歳成年になったらできること。親の同意がなくても契約ができる。携帯電話の契約。ローンを組む。クレジットカードを作る。一人暮らしの部屋を借りるなど。結婚。女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳になります。20歳にならないとできないこと。これまでと変わらないこと。飲酒、喫煙をする。競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権、馬券などを買う。養子を迎える。大型、中型自動車運転免許の取得。トラブル回避、契約は慎重に。大人なので、契約を取り消せません。基本的に、契約は、成立すると一方的にやめることはできません。これまでと異なり、親などの同意がなく契約できるようになることで、18歳以上、20歳未満の方の消費者トラブルの増加が心配されます。悪質商法にご用心。悪質業者は、青年になりたての若者をターゲットにします。なぜなら、社会的な経験が少なく、詐欺に対する知識を持っていないからです。安易に契約を交わすと、トラブルになりかねません。消費者トラブルのリスクを避けるためには、契約に関する知識やルールを学び、その契約が本当に必要なものかどうか、冷静に判断する力を身につけることが大切です。必要がなければ、契約はしないときっぱり断りましょう。印刷物のコピーの写真があります。独立行政法人国民生活センターより引用。美容医療サービス雰囲気に流されないで。新生活、若者を狙う儲け話に注意と大きく書かれ、 イラスト入りで事例が紹介されています。写真終わり。関連情報サイト、成年年齢引き下げに関連する各種情報を発信中。QR コードが4つあります。左から1つ目、消費者庁 LINE 公式アカウント、消費者庁若者ナビ。2つ目、消費者庁 Twitter 公式アカウント、18歳から大人。3つ目、消費者庁18歳から大人特設ページ。4つ目、政府広報オンライン18歳から大人に成年年齢引き下げで変わること変わらないこと。 QR コード終わり。消費者トラブルで困ったときはおかしいなと思ったら身近な相談窓口として消費生活センターをご利用ください。相談は無料で秘密は厳守します。消費生活センター相談時間、時、月曜から土曜日、午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで、休所日、日曜日、祝日、毎月最終月曜日、年末年始、問い合わせ、電話 26-0069、市職員の給与と職員数の状況をお知らせします。1、人件費の状況。令和2年度普通会計決算。歳出額 A、963億453万円。人件費 B、134億5463万円。人件費率 A 分の B 14.0%。 人件費とは報酬、給料、職員手当、共済費などです。 2. 職員給与総額の状況。給与総額87億1745万円。内訳、給料49億5046万円。職員手当、16億2300万円。期末勤勉手当、21億4399万円。職員手当とは、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当などです。3. 平均給料月額、平均年齢、令和3年4月1日現在。区分、一般行政職、平均給料月額、31万9282円。平均年齢、43.8 歳。国家公務員を100として、給料水準を比較するラスパイレス指数については、令和3年4月1日現在 98.9 です。一般行政職とは、消防、保健師、保育士などの専門職以外の職員です。4. 経験年数別、学歴別、平均給料月額。令和3年4月1日現在。区分、経験年数の順に読みます。一般行政職、大学卒、10年、26万1698円、15年、31万56円、20年、34万4075円。一般行政職、高校卒、10年、23万8150円、15年、25万3200円、20年、31万4300円。5. 時間外勤務手当、期末勤勉手当の支給状況。区分、内容の順に読みます。 時間外勤務手当、令和2年度、一人当たり年額28万773円、企業職を除く、期末勤勉手当、令和4年1月1日現在、年間 4.45 ヶ月分。期末勤勉手当とは、民間企業における賞与、ボーナスに相当し、毎年6月と12月に支給されます。6、初任給の状況を、令和3年4月1日現在、区分、日立市、茨城県、国の順に読みます。一般行政職、大学卒、182,200円、188,700円、182,200円。一般行政職、高校卒、154,900円、154,900円、15,600円。7、特別職の給料等の状況。令和4年1月1日現在、区分、月額の順に読みます。給料、市長、957,900円、副市長、828,000円、報酬、議長、615,000円、副議長、550,000円、議員、510,000円。期末手当、全区分とも、年間 3.35 ヶ月分。8、職員数の状況。各年4月1日現在、部門、職員数、前年との比較の順に読みます。一般行政、令和3年905人、令和2年875人、30人。特別行政、教育、122人、129人、マイナス7人。消防、285人、290人、マイナス5人。公営企業等会計、水道、59人、61人、マイナス2人。下水道、33人、31人、2人。その他の特別会計、42人、45人、マイナス3人。合計、1446人、1431人、15人。職員数には、常勤の再任用職員を含みます。教育部門の職員数は、教育委員会事務局、及び、教育施設に勤務する職員、小中学校の教員を除くの人数です。適正な定員管理に努めます。多くの自治体では、地方創生事業への取り組みが本格化する中、限られた財源で人口減少、少子高齢化、環境問題などの広範な行政課題に迅速かつ的確に対応していくことが求められています。そのため、市では定員管理計画を策定し、より効率的な組織体制、人員配置の確立に向けて、適正な定員管理に努めています。なお、他の地方公共団体との比較の目安となる、一般行政部門の職員数と市民数の割合で見ると、日立市は職員1人当たり市民194人です。県内32市の平均は188人。問い合わせ、人事課、内線723。
春の全国火災予防運動が実施されます。命と財産を守るため、火災に備えましょう。3月1日火曜日から、
7日月曜日まで、春の全国火災予防運動期間として、全国で火災予防を推進するための取り組みが実施されます。火災が発生しやすいこの時期に、改めて火災予防について考え、尊い命と大切な財産を守りましょう。市消防本部では、この期間中に、消防車両による広報活動、住宅用火災警報器の普及推進、空き家・枯れ草調査などを実施する予定ですので、ご協力をお願いします。令和3年度、全国統一防火標語。おうち時間、家族で点検、火の始末。問い合わせ、予防課、電話 24-0119。市内の令和3年中の火災救急件数。火災件数。昨年に比べ、建物火災が大幅に増加しています。主な出火原因は、電気関係、放火または放火の疑い、石油ストーブなどです。火災はちょっとした不注意から発生しています。火の取り扱いには注意して、火災による被害を防ぎましょう。令和2年と比較した件数の表が3つあります。それぞれ、区分、令和3年、令和2年、増減の順に読みます。1つ目、火災件数、建物、27件、10件、17件、林野、0件、1件、マイナス1件、車両、2件、4件、マイナス2件、その他、9件、12件、マイナス3件、合計、38件、27件、11件、死傷者数、死者、2人、0人、2人、負傷者、8人、2人、6人、一つ目終わり。救急出場件数。出場件数は昨年に比べ減少していますが、1日あたりの出場件数は23件程度と依然多い状況が続いています。救急車は限られた資源です。本当に救急車を必要としている方のためにも、引き続き救急車の適正な利用にご協力ください。二つ目、出場件数、8330件、8456件、マイナス126件。搬送人員、7665人、7771人、マイナス106人。二つ目、終わり。三つ目、主な救急出場、自己種別。急病、5731件、5716件、15件。一般負傷、1174件、1165件、9件。交通事故、357件、418件、マイナス61件。表終わり。電気関係の火災に注意しましょう。写真があります。日立消防署、菊池達也司令補。消防服をまとい、敬礼しています。写真終わり。建物火災の多くは、電気関係によるものとなっています。皆さんのお住まいから火災を起こさないためにも、次の点などに注意しましょう。見えにくいコンセントも掃除をしましょう。使用しないプラグは抜きましょう。電気コードを引っ張ってプラグを抜かないでください。電気コードを束ねて使用するのはやめましょう。市のホームページには、住宅防火、命を守る10のポイントや、防火に関する映像資料が掲載されています。ぜひご覧ください。 市ホームページ QR コードがあります。新産業廃棄物最終処分場基本計画市民報告会を開催します。県では、日立市諏訪町地内を建設予定地としている新たな産業廃棄物最終処分場について、自然環境との調和を図るとともに、生活環境の保全などに配慮し、安全性を最優先とした施設の基本計画の策定を進めています。策定にあたっては、廃棄物や地盤工学の専門家などで構成する基本計画策定委員会を設置し、施設の構造やその運営について検討してきました。この度、基本計画案について、日立市民を対象とする市民報告会を次の通り開催します。時、3月6日日曜日、第1回、午前10時30分から、受付午前10時から、第2回、午後2時から、受付午後1時30分から、ところ、多賀市民会館、対象、市内在住の方、参加方法、当日、直接会場にお越しください。各会、先着200人。その他、検温、マスク着用、手指消毒にご協力願います。新型コロナウイルスの感染状況により、中止とする場合があります。中止の場合は、県資源循環推進課のホームページでお知らせします。QR コードがあります。詳しくはこちら。写真があります。説明会の様子。写真終わり。問い合わせ。県資源循環推進課。電話 029-301-3015。女性人材リストに登録してみませんか？女性の意見を政策に反映させるために。市では、男女が共に個性と能力を発揮できる男女共同参画社会づくりを進めており、日立男女共同参画計画において、審議会などでの女性委員の割合を男女共同参画の推進状況を図るための指標の一つとしています。さらなる女性の参画を進めるため、市の政策などに興味を持つ女性にご登録いただく、女性人材リストの登録者を募集します。クエスチョン、リストに登録するとどうなりますか？アンサー、登録された方を審議会などの委員として積極的に推薦しています。4月からは、第4次日立男女共同参画計画、令和4年度から令和8年度がスタートします。ぜひご応募ください。登録についてなど、詳しくは市のホームページ、次の QR をご覧ください。QR コードがあります。男女共同参画コラム。女性の活躍が社会の様々な分野で注目されています。しかし、市の政策や方針を審議する委員会や、身近な地域のことを話し合う地域の役員など、物事の決定の場に女性が参画することは少ないのが現状です。米ハーバードビジネススクールのロザベス・モス・カンター教授の黄金の3割理論によると、組織の中で少数派が意思決定に影響力を持つようになるためには、3割を占めることが必要で、国も女性参画の目標としてこの数値を掲げています。日立市では、この5年間の女性委員などの割合は 26.0% から、28.5% の間で推移しており、さらに女性の参画を進める必要があります。まちづくりには、防災、福祉、 環境、子育てなど、さまざまな課題があります。性別や年齢にかかわらず、立場の異なる人たちが、それらの課題をあらゆる面から捉え、共に考え、取り組んでいくことが、多様性に富んだより良い街づくりを進めていく上で重要なのです。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。
私の学校自慢。日立市は小中学校それぞれに学校独自の魅力や特徴などが数多くあります。今回は、滑川小学校、中里小学校と滑川中学校、中里中学校の児童生徒が、自分の学校の魅力や特徴などをご紹介します。優しさいっぱい滑川小。滑川小学校6年、篠原翔馬さん、写真。僕が通っている滑川小学校は、昭和48年に作られた伝統ある学校です。これから滑川小学校の魅力について2つ紹介します。1つ目は、学区内を流れる北側を清掃するホタルの里づくり大作戦を行っていることです。この活動を通じて、地元の方々と触れ合い、自然と関わることで、自分の住む滑川地域の良さを改めて感じることができました。これからもこの地域の豊かな自然や、昔からつながる歴史を今後も大切にしていきたいと思いました。二つ目は、昼休みの時間などに、高学年、低学年関係なく校庭を使って鬼ごっこやドッジボールをして遊ぶことです。いろいろなことに無関心になっている今の世の中で、考え方や体格の違いに関係なく、みんなで一つのことを共有できるこの時間は、これからも守っていかなければならないことだと思っているので、みんな仲良く、たくさん笑顔が見られるように続けていきたいと思います。新型コロナウイルスが流行して、何かと不自由な日が続きますが、僕たちはこれまでの滑川小学校の伝統を大切にして、新しい歴史を作っていけるように、毎日を楽しく過ごしていきたいと思います。写真があります。みんなで遊ぶ休み時間。大縄跳びをして遊んでいる様子です。写真終わり。自然体験中里小学校。中里小学校6年、菊池真子さん、写真。中里小学校は山に囲まれていて、春は新緑、秋は紅葉と四季を身近に感じることができます。この中里小学校の魅力を4つ紹介します。1つ目はコミュニケーション科で英語や落語をすることです。落語では文化祭に向けて熱心に練習をします。友達と話し合って口調や身振り手振りを工夫し、本番で成功したときはとても嬉しいです。二つ目は、全校児童が田植えと稲刈りを体験できることです。縦割り班の上級生が下級生を手伝ったり、転びそうになったときに助けたりするので、楽しく活動できます。三つ目は、小学校、中学校合同の行事が多いことです。体育祭や文化祭のほかに、地域のリンゴ園での摘果収穫体験やオリエンテーリングなどもあります。様々な行事を通して、小学生と中学生が仲良くなれます。 四つ目は、中学校の先生に教わる授業があることです。教科によって先生が変わり、専門のことを教えてもらえるのが自慢です。このように、中里小学校では、小学校、中学校の先生や、地域の方とみんなが力を合わせて取り組んでいます。4月には義務教育学校になって、新校舎も完成します。新しい校舎で勉強するのが楽しみです。写真があります。全校児童で稲刈り。長靴を履いて稲刈りをしている様子です。写真終わり。愛する仲間と愛する学校。滑川中学校3年、相沢かなみさん。写真。滑川中学校では、自立心と協調性の両方を育てるために、個性を理解し合い、全員が互いを高め合える存在になることを目標に生活しています。滑川中学校には、潮風祭という行事があり、その年に合ったテーマを決め、合唱や有志団体の発表、さらには文化部と実行委員を中心とした装飾などを行っています。今年度も新型コロナウイルスの影響を受け、行事の変更が多く、潮風祭を実施できること自体が不透明でした。しかし、生徒先生方の思いが一致し、つなぐ、心をつなぐ音、時代をつなぐ思いというテーマのもと、潮風祭を実施することができました。私は生徒会長としてこれまでの滑川中学校を振り返り、今年どのような潮風祭を作るのか工夫を凝らしながら、生徒会役員一丸となって潮風祭を運営しました。本番では、それぞれの学級の色や絆を全員で感じることができ、とても幸せでした。互いを高め合うことができ、相手のこともまるで自分のことのように思える、そんな滑川中学校が私は大好きです。学校がより良くなるために、これからも新たな改革を行っていけるように努力していきます。そして、滑川中学校をよりたくさんの方に知っていただき、より愛される学校にしていきたいです。写真があります。つながりを大切にした潮風祭のテーマ。写真終わり。誰もが主役。中里中学校。中里中学校2年、菊池智子さん、写真。中里中学校は、一人一人が活躍できる機会の多い学校です。まず、行事です。地域との結びつきが強く、小学生、中学生、地域の方々で盛り上がります。体育祭では、小中合同リレーや小学校、中学校、地域合同の種目があります。全員の名前がわかるので、大きな声で応援をします。潮水祭では、能楽を発表します。外部の講師の方に本格的な指導を受け、舞、小鼓、大鼓、能管、それぞれが重要な役割を持ちます。全員が全力だから作品が素晴らしいものになります。このように自分たちの努力で行事が良くなると実感しています。私は体育祭と潮水祭が大好きです。次に委員会活動を積極的に行っています。自分の意見が委員会の意見になることもあり、話し合いには必ず自分の考えを持って臨みます。一人分の仕事が多いので、責任感が強くなり、達成感が味わえます。 それが自信につながります。さらに、新校舎が完成する4月から、義務教育学校としてスタートします。新たな環境で学びを深めていきたいです。これらのことから、多くのことを知り、一人一人が力を身につけているので、とても充実した学校生活を送っています。中里中学校では、誰もが主役です。写真があります。能楽の発表に向けた練習の様子。写真終わり。マイタウントピックス。町の話題。頂点を目指して、明秀日立野球部が春の甲子園へ。1月28日金曜日、明秀学園日立高等学校野球部が4年ぶり2度目の選抜高等学校野球大会春の甲子園に出場することが決まりました。チームは昨年開催された秋季関東大会で勝ち進むごとに結束し優勝という大きな自信を手にしました。3月18日金曜日から開催される春の甲子園に向け、主将の石川ケニーさんは、コロナ禍の中、甲子園で野球ができることに感謝しながら、応援してくれる皆さんに勇気を届けられるように頑張りたい、と意気込みを話してくれました。写真が2枚あります。1枚目、プレー中のバッター、守備、キャッチャーの3選手です。2枚目、ユニフォーム姿の集合写真です。全員が握り拳を作り、膝や胸の前に掲げています。写真終わり。卓球もすごい。明秀日立卓球部が全国へ。卓球の関東高等学校選抜大会最終日が昨年12月27日月曜日に行われ、明秀学園日立高等学校の男子卓球部が予選リーグ A 組2位となり、全国高等学校選抜卓球大会への出場を決めました。3月19日土曜日から栃木県宇都宮市で開催される全国選抜大会に向け、主将の助川康生さんは、全力プレーで応援してくれる方々に恩返しをしたい。チーム力と個性を発揮して、全国ベスト8入賞を目指します、と意気込みを話してくれました。写真があります。ダブルスの試合の様子です。写真終わり。茨城大学の学生が企画、多賀散歩、魅力発見フォトコンテスト開催中。日立多賀駅周辺地区のにぎわい創出に向け、駅の利用者や地域の方々に多賀の魅力を再発見してもらおうと、茨城大学工学部でまちづくりなどを学ぶ学生たちが、演習事業の一環として、多賀散歩、魅力発見フォトコンテストを企画しました。集まった写真は、3月中旬まで池の川桜アリーナや大久保交流センターなどの市内各所に展示されているほか、下の QR、インスタグラムで撮影場所マップと合わせてご覧いただけます。写真があります。たくさんの写真が貼られている前でポーズを取る学生たちです。写真終わり。日立郷土かるた大会を開催。市の歴史や文化、名所などが題材の日立郷土かるたを使用した第16回日立郷土かるた大会が市内5つのロータリークラブと日立市青少年育成推進会議主催のもと、1月8日土 土曜日に開催されました。3人以内のチームで取り札の数を競う形式でトーナメント戦が行われました。参加者は取り札を真剣な表情で見つめ、読み札が読まれると瞬時に札を取り合い、白熱した戦いを繰り広げていました。写真があります。一枚の取り札を両側から伸びた二つの手が押さえている様子です。写真終わり。日高中里学区のコミュニティが全国表彰を受賞。日高学区市民自治会会長の志賀勝弘さんと中里学区コミュニティ推進会会長の石川良一さんは長年にわたりそれぞれのコミュニティで多くの人が参画しやすい地域づくりや暮らしやすい環境づくりなどに取り組んできました。これらの取り組みが評価され、志賀さんは団体功労者総務大臣表彰を、石川さんは全国自治会連合会表彰を受賞し、1月28日、小川市長に受賞を報告しました。写真があります。市長を中央に賞状を手にしたお二人です。写真終わり。小松水産株式会社が水産庁長官賞を受賞。小松水産株式会社は昨年久慈漁港などで水揚げされるシラスを加工した本気のシラスを開発し、令和3年度の茨城県水産製品品評会宴会部門にエントリーされた116点の中から水産庁長官賞を受賞しました。代表取締役社長の小松信勝さんは、生まれ育った日立市の自然豊かな海の資源を生かした商品を全国、世界へと発信していきたい。と今後の意気込みを話してくれました。写真があります。本気のシラスのパックを手にした市長を中央に、賞状を盾を持った小松さんたちです。写真終わり。
日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し。放課後科学クラブ、日時、3月7日月曜日、11日金曜日、14日月曜日、午後3時30分から5時、時間内自由参加、場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム、内容、紙飛行機を作ろうの工作、プログラミングロボで遊ぼう、の体験。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 春休み楽器体験会、初めてのバイオリン、ビオラ、チェロ。日時、3月27日日曜日、午前10時から午後4時のうち1人20分。場所、日立シビックセンター音楽室、スタジオ。対象、新年度の小学1年生から高校2年生。講師、山崎京子さん、上野ゆかりさん、土肥隆さん、岡田由紀さん。定員、各楽器20人。参加料、1人200円。兄弟同枠での参加は2人で300円。申し込み、2月26日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール 24-7755。 日立街角小劇場第55弾県北地区高等学校演劇祭第10回春季フェスティバル。 日時、3月26日土曜日、27日日曜日、午前10時開演。場所、多賀市民会館ホール。出演、県北地区高等学校演劇部ほか。申し込み、電話で申し込みを。問い合わせ、多賀市民会館 34-1727。声優朗読劇、ホアレーゼン。助川解剖場愛歌。山野辺義経、我に敵意なし。日時、5月1日日曜日、午後3時開演。場所、日立市民会館ホール。内容、人気声優によるオリジナル朗読劇。出演、山下誠一郎、鈴木亮太、小林千秋、ほか。料金、前売り4500円、高校生以下2000円、ほか。申し込み、電話で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館 22-6481。 その他イベント情報は、次の QR からご確認ください。QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止となる場合があります。日本宇宙少年団シビックセンター分団の団員募集。活動日、原則、毎月第4日曜日。活動内容によって変更になる場合があります。ところ、日立シビックセンター科学館ほか、対象、新年度の小学3年生から中学3年生。内容、実験工作、天体観察など、定員13人。多い時は抽選。結果は3月下旬にお知らせします。料金、年会費9400円。日本宇宙少年団登録料、保険料含む。申し込み、2月26日土曜日から3月15日火曜日までに、日立シビックセンターのホームページから申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。QR コードがあります。日立シビックセンターホームページ。3月のホールの催し。時、催し、主催、入場料、有料のみの順に読みます。日立シビックセンターギャラリー。電話 24-7711。22日火曜日から27日日曜日。小さな文化展。日立演劇連盟日立会演劇部。音楽ホール。電話 24-7755。 20日日曜日14時吹奏楽部定期演奏会。県立日立北高等学校。21日祝日12時30分全日本お母さんコーラス茨城県大会。茨城県合唱連盟。27日日曜日14時吹奏楽部定期演奏会。県立日立第二高等学校。新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止となる場合があります。3月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511。直通電話 22-4286。一般相談、 市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。土曜日、事前予約制、午前9時から午後4時。人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など、午後は事前に電話で予約を。8日、火曜日、午前10時から午後3時。行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を。16日、水曜日、午前10時から午後3時。行政書士相談、行政書士が受けます。相続や遺言についてほか、各種行政手続きに関する相談。事前に電話で予約を。2月21日月曜日の午前9時から受付。9日水曜日午後1時から4時。法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か、他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までにお話をお伺いして予約となります。電話予約は受付していません。1日火曜日、15日火曜日、午後1時から4時、1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。17日木曜日、午前10時から午後4時。総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に電話で、茨城県社会保険労務士会 029-350-4864 に申し込みを。定員に空きがある場合は当日の対応か。24日木曜日午後1時30分から4時30分。多賀市民相談コーナー多賀支所内電話 36-6221 一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。女性生活相談コーナー、女性センター内、電話 35-2215。女性の生活全般にわたる悩み事や離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困りごとの相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く、12日土曜日、26日土曜日、午前10時から午後4時、ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談。月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階。電話 26-0069。 悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで。毎月最終月曜日は休み。 新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組地上デジタル11チャンネル日立市の新鮮な情報をお届け。番組情報は QR から QR コードがあります。ケーブルテレビ J-WAY では日立市のイベント情報をはじめ、暮らしや健康、子育てなどに役立つ情報をお届けしています。3月の新規番組をご紹介。ピックアップ情報、10分番組、毎週土曜日更新。放送時間、日立ホットニュースの後半、月曜から金曜日、6時40分、11時40分、15時40分、19時40分、22時40分から、土曜日曜日、6時40分、11時40分、15時40分、19時50分、22時50分から、日立これからプロジェクト、5日から、日立桜祭りのご案内、12日から、日立市職業探検少年団団員募集中、19日から、日立市環境教育活動支援事業補助金の団体募集中、26日から、まるごと日立情報ネット、30分番組、毎週土曜日更新、随時放送。がん検診を受けましょう。19日から。市政の今シリーズ2。中里小中一貫教育の取り組み。19日から。市政の今シリーズ3。桜のまちづくり。26日から。番組の内容、タイトル、放送時期は変更になる場合があります。市公式 YouTube チャンネルでも動画を配信中。チャンネルをチェック。写真が3枚あります。配信中の動画の写真です。写真終わり。問い合わせ、広報戦略課、内線717。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。
防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。
日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。19ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。20ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。21ページ上部に QR コードがあります。
お知らせ。安定要素材の事前配布会。原子力災害時に放出される放射性要素は、年齢が低いほど甲状腺への影響が大きいとされていますが、安定要素剤を適切に服用することで、放射性要素の影響を 大幅に低減することができます。小さな薬剤ですが、万が一の原子力災害では大きな効果が得られますので、いざという時の備えとして、自分や家族の健康を守るために、ぜひお受け取りください。写真があります。安定要素剤。赤色のパッケージです。小さな錠剤が1錠入っています。写真終わり。日時、2月27日日曜日、午前9時から11時30分。午後1時から4時30分。場所、大三河交流センター。対象、9時、大三河、坂下地区にお住まいで、安定要素剤をまだ受け取っていない方、または、更新対象の安定要素剤をお持ちの方。持ち物、県からの通知、対象者にはすでに送付しています。整理券、チェックシート、安定要素剤、更新対象者。配布会に参加できない方は、指定薬局でも受け取りか。詳しくは下の QR をご覧ください。問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。日立市議会、令和4年第1回定例会。時、内容の順に読みます。いずれも3月です。2日水曜日。本会議、開会、施政方針、予算案大綱説明、議案説明。3日、木曜日、議会運営委員会。7日、月曜日、本会議、会派代表質問。8日、火曜日、本会議、一般質問。議会運営委員会。9日水曜日、本会議、一般質問、委員会付託。10日木曜日、11日金曜日、常任委員会、総務産業、教育福祉。14日月曜日、15日火曜日、常任委員会、環境建設。16日水曜日から18日金曜日、特別委員会。22日火曜日、議会運営委員会。23日水曜日、本会議、各委員長報告、評決、閉会。本会議は原則午前10時、23日は午後1時、開会。傍聴、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、傍聴席を20席に制限します。7階市民ラウンジでもモニター放映します。委員会の開催時間などは問い合わせてください。議会中継、ケーブルテレビ、J-WAY、FM 日立、および日立市議会ホームページで中継します。QR があります。問い合わせ、議会事務局、内線371。60歳以上の国民年金任意加入制度。任意加入の手続きを行い、国民年金保険料を納付することで、老齢基礎年金の受給額を増額することができます。詳しくは問い合わせてください。対象、次のすべてに該当する方。60歳以上、65歳未満。国民年金保険料を納付した期間が40年未満。厚生年金共済組合などに未加入。問い合わせ、国民健康保険課、内線206。日立年金事務所、電話 24-2194。 オンライン合同企業説明会。 市内の企業の活性化及び雇用維持のために、オンライン、ズームでの合同企業説明会を開催します。日時、3月12日土曜日、午前10時から午後4時30分予定。対象、大学3年生、転職希望者、既卒者。申し込み、事前に下の QR から申し込みを。問い合わせ、商工振興課、内線429。3月の出張刃物研ぎ。3日木曜日、中央駅前公園となり、4日金曜日、豊浦交流センター。7日月曜日、仲良し児童公園隣、相田町。8日火曜日、神合中央児童公園隣。10日木曜日、高鈴台団地公民館。11日金曜日、弁天池児童公園隣。14日月曜日、朝日児童公園隣。15日火曜日、ユナゴ交流センター。17日木曜日、花山第三児童公園隣。18日金曜日、金沢交流センター。22日火曜日、花輪前児童公園隣、森山町。24日木曜日、南高野第二児童公園隣。25日金曜日、久慈交流センター。28日月曜日、久慈川日立南交流センター。時間、午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター、電話 34-6018。催し、フレンドシップキルト展、心をつなぐ、世界をつなぐキルト。日時、3月2日水曜日から6日日曜日、確日午前10時から午後5時。6日は午後4時まで。場所、日立シビックセンターギャラリー。内容、キルト作品の展示。市民の作品、フレンドシップキルト、国内外姉妹都市4都市のキルト愛好家の作品など。問い合わせ、日立国際交流協議会事務局、文化国際課内、内線、535。写真があります。第17回フレンドシップキルト展のポスター。日立風流物の図柄です。入場無料となっています。写真終わり。百年塾ミニフェスタ。花、花、花、花展。一つ目の花はひらがな。二つ目はアルファベット。三つ目は草冠に化けるの漢字。四つ目は中華の花という字。日時、3月5日土曜日から9日水曜日。午前10時から午後4時。場所、多賀市民プラザギャラリー。内容、展示、花心流押し花アート、樹脂粘土の花、ハーブ、生け花。体験、押し花はがき、パンフラワー小物入れ、ハーブの春のミニリース、ミニアレンジメントなど。料金、無料。体験は一部有料。問い合わせ、百年塾サロン、電話 23-9165。かみね動物園、 園長ガイド。園長と一緒に普段は見られない動物園の裏側を見てみよう。園長しか知らないスペシャルなお話が聞けるかも。日時、3月6日日曜日、午前11時から正午。場所、かみね動物園象展示場前集合。定員10組、多い時は抽選。参加料無料。入園料別途。申し込み、2月25日金曜日から3月1日火曜日までに、代表者氏名、参加人数、住所、電話番号を電話かメールで、かみね動物園、電話 22-5586、メール、kaminezoo@city.hitachi.lg.jp へ。写真があります。園長ガイドの様子です。柵の中に立つ園長さんと柵の外に集まった参加者の皆さんです。写真終わり。日本春蘭春季展示大会、豊浦盆栽展示会。日時、3月12日土曜日、午前10時から午後4時30分。3月13日日曜日、午前9時から午後3時30分。場所、豊浦交流センター。問い合わせ、豊浦交流センター。電話、43-5755。図書館寄せ。日時、3月12日土曜日、午後2時から2時50分、3時10分から4時。場所、南部図書館。対象、大人、先着15人。内容、生の落語を楽しんでみませんか？出演、二松亭ちゃんぺいさん、茨城キリスト教学園高校落語研究会。申し込み、2月25日金曜日の午前9時30分から、直接か電話で、南部図書館、電話 29-1125 へ。元気カフェ3月のイベント。時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎南隣、IP050-5528-5138。 1、4日金曜日、午前10時30分から午後2時、心にハミングを、ひな祭りを祝って。2、9日水曜日、午後1時30分から2時30分、健康体操。3、11日金曜日、25日金曜日、午後1時30分から3時、タブレット入門講座、操作体験、全2回、先着5人、事前に直接か電話で、元気カフェ助川へ。4、17日木曜日、午後1時30分から2時30分、看護師による健康相談。5、23日水曜日、午前10時30分から午後2時、悠々コーナーを楽しみましょう。あゆかわ、女性センター内、IP050-8012-4182。 6、9日水曜日、午後1時30分から2時30分、高齢者の健康相談。7、15日火曜日、午前10時30分から11時30分、楽しいバルーンアート講座、先着6人、事前に直接か電話で、元気カフェあゆかわへ。8、18日金曜日、 午後1時30分から2時、ゆるゆる健康体操。久慈浜、老人福祉センター吹上荘内、IP050-8012-4183。9、3日木曜日、午前10時から午後3時30分、ひな祭りを楽しもう、甘酒プレゼント。10、8日火曜日、午後1時から2時30分、オリジナル折り紙講座。11、毎週水曜日、午前11時50分から午後0時10分、お買い物を身近に、移動スーパーがやってくる。オンライン受注生マーケット、日立マルクト。日時、3月19日土曜日、午前9時30分から午後0時30分、雨天決行。場所、市役所大屋根下広場。内容、日立市産のこだわり野菜やコーヒー、切り花など。申し込み、注文受付は3月17日木曜日までに、下の QR から事前予約を。当日販売もありますが、数に限りがあります。問い合わせ、日立マルクと実行委員会。電話 080-2890-2761。長距離記録会。日時、3月26日土曜日、午前10時から。場所、市民運動公園陸上競技場。部門と料金。小学生100円。中学生500円。2種目目は400円。高校生600円。2種目目は500円。一般800円。2種目目は700円。申し込みは3月9日水曜日まで。詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、日立市陸上競技協会、米川。電話 080-8711-6604。講座。郷土の講座。写真でたどる日立の歴史。写真で日立の歴史をたどる講演会です。明治、大正、昭和の変遷をたどり、ふるさと日立の魅力を再発見してみませんか？日時、3月15日火曜日、午前10時から11時30分。場所、記念図書館2階学習室。講師、萩原明子さん。郷土博物館学芸員。先着20人。申し込み。2月26日土曜日の午前9時30分から直接か電話で記念図書館 24-7714 へ。郷土博物館の講座。1. 郷土日立の文化を学ぶ。水戸黄門と奥山隆庵、人間技巧の一面。日時、3月23日水曜日、午前10時から11時30分。講師、笹岡明さん、郷土日立文化研究会員。先着50人。2. 郷土日立の文化を学ぶ。諏訪遺跡を振り返って。日時、3月24日木曜日、午前10時から11時30分。講師、阿久津久志さん、郷土日立文化研究会員。先着50人。3. ふるさと教室、地学、地球創生記を探る。日時、3月25日金曜日、午前10時から11時30分。 講師、田切道夫郷土博物館特別専門員。先着50人。場所、すべて市役所多目的ホール。参加料、すべて各100円、資料代。申し込み、3月1日火曜日の午前9時から電話で、郷土博物館23-3231へ。3月は自殺対策強化月間。辛いこと、苦しいことは一人で抱えず悩みを相談しましょう。心の健康相談。障害福祉課内線464。健康づくり推進課 IP050-5528-5180。午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日、年末年始を除く。茨城心のホットライン。平日、電話029-244-0556。土曜、日曜日、電話0120-236-556。年末年始を除く。午前9時から正午。午後1時から4時。茨城命の電話相談。水戸。029-350-1000。毎日24時間。フリーダイヤル。0120-783-556。毎月10日午前8時から翌日午前8時。茨城命の LINE 相談。第1から第4日曜日、午後4時から7時。第2火曜日、正午から午後3時。茨城命の電話事務局。電話029-852-8505。自殺予防講演会。時、3月26日土曜日。午前10時から正午。ところ、UU10OJ ホール。動画配信になる場合があります。内容、自殺問題や心の病気について正しい知識と理解を深める講演会です。講師、望月珠美さん。茨城キリスト教大学生活科学部心理福祉学科教授。先着250人。申し込み、3月23日水曜日までに、直接か電話、ファックス、メールで、障害福祉課、内線465、ファックス 22-3011、メール、shogai@citywi.hitachi.lg.jp へ。
募集。市民農園の使用者。使用期間。4月1日から令和6年3月31日。2年間。募集区画。川尻市民農園54区画。滑川市民農園67区画、東大沼市民農園76区画。対象、市内在住で農家以外の方、1世帯1区画、多い時は抽選。栽培できるもの、野菜及び花、植樹は不可。料金、年3000円。一区画20平方メートル。申し込み。2月21日月曜日から3月7日月曜日までに所定の申し込み書、農林水産課各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。を、直接か郵送で農林水産課か各支所へ。問い合わせ。農林水産課、内線、
402。日立市社会福祉協議会の職員。職種、事務職、嘱託職員。勤務期間、4月1日から来年3月31日。更新の場合あり。募集人数、1人。勤務場所、福祉プラザ。対象、資格不問。業務内容、本会が実施する募金などのデータ整理及び入力、分析事務、庶務全般に関する業務。職種、子どもの広場保育士、臨時職員。勤務期間、4月1日から来年3月31日、更新の場合あり。募集人数、1人。勤務場所、南部図書館。対象、保育士の有資格者。業務内容、子育て家庭の親と子供の交流の場作りや子育てに関する相談に応じる業務。選考、いずれも書類、面接。詳しくは問い合わせてください。申し込み、3月4日金曜日までに必着。履歴書、職務経歴書を直接か郵送で、日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0076、大瀬町 4-9-13、電話 37-1122 へ。子育て情報誌、すくすくプチの編集に参加しませんか？活動期間、4月から。対象、市内在住か、通勤、通学しており、次のいずれかに該当する方。乳幼児から、おおむね小学生までの子供がいる方。子育て情報に関心があり、情報提供に携わってみたいと希望する、子育て経験のある方。募集人数、2人。選考。活動内容、おおむね月1回、平日の昼間の編集会議と必要に応じた取材など。編集会議出席時は謝礼あり、託児利用か。詳しくは下の QR をご覧ください。申し込み、3月4日金曜日までに応募理由、様式自由、400字以内と住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、特技、経歴、職業、現在の子育ての状況などを直接か郵送、メールで子育て支援課、メール、kosodate@city.hitachi.lg.jp 内線478へ。写真があります。子育て情報誌すくすくプチが5部並んでいます。写真終わり。皆さんのご意見をお聞かせください。1、仮称、桜のまちづくり基本計画、素案。本市のシンボルである桜を次世代に引き継ぎ、多くの人が関わりながら桜のまちづくりを推進していくため、素案に対する皆さんの意見を募集します。2、日立市耐震改修促進計画、素案。地震災害に強いまちづくりを目指して、住宅・建築物の耐震化の目標と促進を図るため、計画に対する皆さんの意見を募集します。計画の素案は、担当課、1は桜課、2は建築指導課、各支所、図書館、交流センターなどのほか、市のホームページからご覧になれます。詳しくは、下の QR をご覧ください。QR が2つあります。1はこちら。2はこちら。提出方法。1、 にとも、2月21日月曜日から3月7日月曜日までに、担当課、1は桜課、2は建築指導課、2、直接課、郵送、ファックス、メールで提出してください。問い合わせ、1は桜課、内線384、ファックス 21-7750、メール、sakura@city.hitachi.lg.jp。 2は、建築指導課、内線767、ファックス 21-7750、メール、chikusachi@city.hitachi.lg.jp。 有料広告、市ホームページ、日立市ガイドブック、日立市報。市ホームページ、年間アクセス数、約140万件。広告掲載位置、トップページ下部。広告が掲載される順番は、無作為に切り替わります。掲載できる期間、4月1日金曜日から来年3月31日金曜日。1ヶ月単位、最長12ヶ月。料金、月2万円。広告企画、バナー広告、テキスト広告。申し込み、1、4月1日金曜日から掲載する広告は3月15日火曜日までに、2、5月以降に掲載する広告は原則、掲載を希望する月の前月15日までに、日立市ホームページ、広告掲載申込書、市のホームページからダウンロードできます。を、シティプロモーション推進課、内線314へ。詳しくはこちら、QR があります。日立市ガイドブック、市の魅力を紹介する小冊子です。冊子の企画、B5、36ページ。発行部数、2万部。広告掲載位置、ページ最下段。広告の大きさ、掲載量。縦40ミリ×横156ミリ、1万円。広告色数、4色刷り、フルカラー。募集枠、5枠。申し込み、2月21日月曜日から28日月曜日までに、日立市ガイドブック広告掲載申込書、市のホームページからダウンロードできます。を、シティプロモーション推進課、内線314へ。先着順、後日掲載の可否を通知します。通知後に原稿を提出。詳しくはこちら、QR があります。日立市報、裏表紙で大きく PR しませんか？広告掲載位置、最終ページ、裏表紙、広告の大きさ、掲載量、縦266ミリ×横174ミリ、30万円、広告色数、4色刷り、フルカラー、掲載号、奇数月、5月、7月、9月、11月、1月、3月の20日号。募集枠、6枠。多い時は抽選。1事業者あたり、掲載上限数は、年1回。申し込み、3月18日金曜日までに必着。日立市報広告掲載申込書。市のホームページからダウンロードできます。と、原稿、半下。 申し込み担当者の本人確認書類の写しを直接か郵送、メール、ファックスで広報戦略課、メール、koco2@city.hitachi.lg.jp、ファックス 21-4859、内線293へ。詳しくはこちら、QR があります。桜保護育成員、会計年度任用職員、任用期間、4月1日から来年3月31日、業務内容、桜などの維持管理、調査、点検など、募集人数、2人、勤務場所、市役所、応募要件、造園技能士などの資格か、樹木の維持管理作業に関する業務経験のある方で、チェーンソーまたは仮払い機取扱作業の講習修了証を所持する方。勤務条件、勤務日、平日週4日勤務。勤務時間、午前8時30分から午後4時30分。報酬、月額、月額122,325円、予定、通勤費、期末手当支給、社会保険など適用あり、選考、面接、詳しくは問い合わせてください。申し込み、3月4日金曜日までに、日立市会計年度任用職員申し込み書、桜花にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。を、直接か郵送で、桜花、内線279へ。量水器検診員。契約期間。契約日から来年3月31日。募集人数、一人程度。勤務場所、市内の上水道給水区域。業務内容、水道の量水器の検診、検診事務に付帯する事務。勤務条件、勤務日、毎月前半の12日間程度、日曜日は除く。勤務時間、午前8時30分から午後3時。検診件数により変動あり。報酬、検診件数、1件77円に応じて支給、1人当たり月約1000件から1300件の検診。選考、書類、面接。詳しくは問い合わせてください。申し込み、3月10日木曜日までに必着。履歴書を直接か郵送で料金か内線580へ。子ども子育て支援センターの講座、施設、時、内容、講師の順に読みます。宮田、電話 22-5592。 3月7日月曜日、お話し会、ボランティア絵本の会、大久保、33-1125。3月8日火曜日、運動遊び、子育て支援センター職員、花山、36-0526。3月9日水曜日、栄養に関する講座、健康づくり推進課。確実、午前10時30分から11時30分。宮田、花山は先着5組。大久保は先着10組。申し込みは事前に電話で各子育て支援センターへ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。3月のキラリンタイム。 毎人形を作ろう。日時、3月8日火曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、乳幼児の保護者、定員8人程度。多い時は抽選。無料託児あり。内容、手作り人形で表現遊びを楽しみます。講師、日立人形劇団パッペ。申し込み、3月3日木曜日までに直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ、午前9時から午後5時。ゆったりがっちり飼育体験。かみね動物園で2種類の飼育体験を行います。1. ゆったり飼育体験コース。日時、3月12日土曜日、19日土曜日のいずれか確実午前10時から正午。対象、小学生以上、確実6組。1組3人まで、多い時は抽選。2. がっちり飼育体験コース。日時、3月12日土曜日、19日土曜日、2日間。確実、午前8時30分から正午。対象、小学4年生以上、2組、1組3人まで。2日間、必ず参加できる方。多い時は抽選。場所、1、2とも、かみね動物園。申し込み、3月4日金曜日までに、必着。参加希望のコース、1の場合は希望の日付。氏名、住所、年齢、電話番号、留意事項、アレルギーなどを、はがきかメールで、かみね動物園、郵便番号 317-0055、宮田町 5-2-22、メール、kaminezoo@city.hitachi.lg.jp、電話、22-5586へ。南部子どもの広場、ベビーマッサージと発育についてのお話。日時、3月17日木曜日、午前10時30分から正午。場所、南部図書館。対象、1歳未満の親子、先着7組。内容、オイルベビーマッサージと乳幼児の発育や母乳についての講話。講師、田畑康子さん、助産師。持ち物、バスタオルと防水シーツ、レジャーシート、か。申し込み、3月1日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。対教スポーツクラブの会員募集。活動期間、4月から来年3月。場所、池の川桜アリーナ。クラブ名、時、対象の順に読みます。学年は、令和4年4月現在。1、ラッコクラブ、親子、託児あり。毎週水曜日、午前9時30分から10時40分。平成30年4月2日から令和2年4月1日生まれ。2. ミニキッズ、親子、託児あり。毎週金曜日、午後2時30分から3時40分。平成30年4月2日から令和元年4月1日生まれ。3. 子供キッズ、子供のみ、年中、 毎週火曜日、午後2時15分から3時15分。平成29年4月2日から30年4月1日生まれ。4、子供キッズ、子供のみ、年中、毎週水曜日、午後2時15分から3時15分。平成29年4月2日から30年4月1日生まれ。5、子供キッズ、子供のみ、年長、毎週火曜日、午後3時30分から4時40分。平成28年4月2日から29年4月1日生まれ。6、子供キッズ、子供のみ、年長、毎週水曜日、午後3時30分から4時40分。平成28年4月2日から29年4月1日生まれ。7、複合スポーツ、子供のみ、小学1年から3年生。毎週火曜日、午後5時15分から6時45分。平成25年4月2日から28年4月1日生まれ。8、複合スポーツ、子供のみ、小学1年から3年生。毎週水曜日、午後5時15分から6時45分。平成25年4月2日から28年4月1日生まれ。各クラブ、先着5組から30組程度。参加料。1から6は各クラブ月2000円。7、8は各クラブ月2500円。1、2は託児料別途。申し込み。2月27日日曜日の正午から日立市体育協会のホームページで申し込みを。問い合わせ。日立市体育協会。電話。36-6661。写真があります。スポーツクラブの活動の様子です。マットを敷いて、逆立ちの練習をしています。写真、終わり。日立少年少女発明クラブ新クラブ員募集。活動日。原則、毎月第2日曜日。午前9時30分から正午。場所、日立シビックセンターなど。対象、小学3、4年生、令和4年4月現在。募集人数、基礎クラス、20人程度。多い時は抽選。内容、画用紙工作から電子部品を使った制作まで、幅広くものづくりをします。参加料、年4000円。交通費、材料費、別途徴収する場合あり。申し込み、2月21日月曜日から3月11日金曜日までに、電話で、日立少年少女発明クラブ事務局、女性若者支援課内、26-0315 へ、平日午前9時から午後5時。日立ふるさと文化少年団団員募集。日立の歴史や文化に出会い、触れ合い、体験する少年団です。日時、4月から来年3月、月1回活動、原則第4土曜日または日曜日。場所、郷土博物館など。対象、市内在住か通学している小学3年生から中学3年生。令和4年4月現在。定員40人。多い時は抽選。内容、土器、繭玉作り、野焼きなど。講師、小中学校教員、市民ボランティア。 参加料、年7000円、交通費など別途。申し込み、3月18日金曜日までに必着。郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、学校名、新学年、生年月日、性別、保護者の氏名、入団して体験したいことを、はがきかファックス、メールで、郷土博物館、郵便番号、317-0055、宮田町、5-2-22、ファックス、23-3230、メール、hakubutsuken@city.hitachi.lg.jp 電話 23-3231 へ。子どもセンター相談日、対象18歳未満の子どもと保護者、申し込み不要。総合相談、子育てに関する相談全般、毎日、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、保健師相談日、保健センター保健師、発育や発達の悩みなど、3月9日水曜日、午前9時30分から11時30分、栄養士相談日、保健センター栄養士、離乳食、お子さんの食事や栄養など、3月23日水曜日、午前9時30分から11時30分、教育相談員相談日、子ども発達相談センターの相談員、発達の遅れの心配、落ち着きがないなど、3月8日火曜日、22日火曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話、36-0048。3月の図書館の催し、催し、時、内容の順に読みます。記念図書館、電話、24-7714。1、キトちゃんお話し会。26日土曜日、午後2時から2時30分。絵本の読み聞かせや紙芝居など。対象、おおむね3歳から。先着12人。2、晴れにこお話し会。10日木曜日、午後2時から2時30分。絵本の読み聞かせとテーマに沿った遊び。ところ、ハイタッチランド、晴れにこ。対象、おおむね0歳から3歳。先着5組。3、ラッコのお部屋。16日水曜日、23日水曜日。午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、0歳から。確実、先着8組。多賀図書館。電話、33-2655。4、お話し会。17日、木曜日。午後3時30分から4時。お話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から、先着15人。5、ふわふわお話し会。26日、土曜日、午前11時から11時30分。お話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から、先着15人。6、おいっちに、012、お話し会。10日、木曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、 対象0歳から先着8組。中央図書館。電話 20-2345。7. 天ちゃんお話し会。12日土曜日。午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせ他。対象おおむね3歳から先着6組。8. ピヨピヨお話し会。24日木曜日。午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせ、手遊びなど。対象0歳から先着6組。南部図書館。電話 29-1125。 9. クジラちゃんお話し会。27日日曜日午後2時から2時40分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象おおむね3歳から先着10人。10. カモメお話し会。29日火曜日午前11時から11時40分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象おおむね3歳から先着10人。11. お話のゆりかご。15日火曜日午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象0歳から先着10組。12. ブックパーティー。12日土曜日午前10時から正午。皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象、どなたでも。予約について、12のブックパーティー以外は、要予約。いずれも3月1日火曜日の午前9時30分から直接か電話で各図書館へ。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。記念図書館。8日火曜日。26日土曜日。午前10時30分から11時30分。多賀図書館。12日土曜日。25日金曜日。午前10時30分から11時30分。中央図書館。17日木曜日。午前10時から11時30分。南部図書館。毎週日曜日。午前10時30分から11時30分。対象。市内在住の赤ちゃん。次のいずれかに該当。と、保護者。1。2歳になる誕生日までの方。2。平成30年3月以降に生まれた方。受け取り期限3月31日木曜日。保健センター23日水曜日。水木交流センター15日火曜日。対象いずれも1歳6ヶ月時健診受診日にあたる方。健診時間に合わせて実施。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料、1回限り、展示付き、触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など、日程に都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせてください。図書館の催し、終わり。
健康。健康に関する相談。料金無料。健康相談。平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み、不要。ところ、保健センター。 歯科相談、3月7日月曜日。栄養相談、3月17日木曜日。申し込み、いずれも電話で健康づくり推進課へ予約を。ところ、保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課、保健センター。電話、21-3300。日立健康ナビ、3月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日、毎週水曜日、午後6時33分から19分間。再放送は、翌週月曜日、午後0時47分から。内容、医療機関の先生方、医師、歯科医師、薬剤師、や、看護、介護系の方々などから、身近な医療情報をお伝えします。2日、テーマ、再放送版、顔と呼吸と歯並びの関係、担当医師など、日立歯科医師会、島崎矯正歯科、島崎隆久さん。9日、再放送版、誤嚥性肺炎の予防。日立総合病院、言語聴覚士、中村春子さん。16日、再放送版、炎症性腸疾患、多賀クリニック、堀田総一さん。23日、再放送版、あなたの腎臓は元気ですか？CKD を見逃すな。山形内科医院、山形文子さん。30日、再放送版、下肢血栓症の予防と治療、ハイブリッド手術室の役割。日立総合病院、松崎寛治さん。放送内容は変更になることがあります。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。聞きたい内容やテーマがあれば、電話かファックス、日立市医師会のホームページ、または次の QR コードからお聞かせください。QR コードが2つあります。1つ目、お問い合わせフォーム。二つ目、日立健康ナビに関するアンケートフォーム。献血にご協力をお願いします。全血献血、400ml のみ。時、3月27日、日曜日、午前10時から11時45分と、午後1時から4時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、茨城県赤十字血液センター献血推進課。電話 029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム。電話 0120-310-399。つくば献血ルーム。電話 0120-298-102 をご利用ください。
予防接種ラクラクスケジューラー無料携帯アプリをご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や母子関連のイベント情報を掲載。利用方法。1. まずは登録。
QR コードを読み込むか、url://hitachi.city.jp/2 にアクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録します。2. 接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了です。
日立これからプロジェクト。期間限定ショップリニューアルオープン。3月1日火曜日から旧イトーヨーカドー日立店1階へ。営業時間午前11時から午後7時。取扱品目予定。日用品、生鮮品、肉、魚、野菜、パン、お弁当など。現在、東光ビル1階、旧みずほ銀行日立支店で営業中の期間限定ショップは、3月1日火曜日から旧イトーヨーカドー日立店1階に移転します。写真があります。魚、野菜、お弁当、パンなど取扱品目の写真です。写真終わり。イベントも続々開催。仕事の車大集合。時、3月5日土曜日午前10時から午後3時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。はしご車の写真があります。写真終わり。キッチンカーフェス with 元気祭り。時、3月6日日曜日午前10時から午後6時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。キッチンカーの写真があります。写真終わり。QR コードがあります。イベントの詳細はこちら。問い合わせ、日立駅前地区活性化委員会事務局、商工振興課内、内線775。最後に、3月の休日緊急診療。ご利用の際は、事前に休日緊急診療所、または、各当番医療機関へ電話で問い合わせてください。内科・小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、旧イトーヨーカドー隣、ピタチ館2階、電話・ファックス 33-5353、つながりにくい場合は、電話 070-1051-6813 へ。駐車場は、日立館4階から7階をご利用ください。無料。外科、6日、日立桜クリニック、田尻町、43-2000。13日、栗山整形外科、日高町、42-8100。20日、内藤整形外科医院、東大沼町、53-1833。21日、久慈千の根病院、久慈町、52-2119。27日、高山整形外科医院、滑川町、24-5005。受付時間、各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも、午前9時から11時30分と、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話、 22-4199、良い救急。応急手当に関するアドバイスや、救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談、#7119。電話、#7119、または、050-5445-2856。茨城子ども救急電話相談、#8000。電話、#8000、または、050-5445-2856。健やかな暮らしのために、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちましょう。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 02-9422-3111、 IP 050-5528-5000。 必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー http://www.citydot.hitachi.lg.jp/sHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html。 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
2月1日現在の人口世帯数171,019人、前月比-204、男85,263人、-136、女85,756人、-68、77,197世帯、-58、1月の出生数、81人。以上で、声の広報、司法日立、令和4年2022年2月20日号、ナンバー1715を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。